皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信しようという番組です。本日のゲストは、いつもレギュラーで来ていただいております一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
よろしくお願いします。
もうね、先生めちゃくちゃ暑いですね。体温をね、はるかに超える、ね、
気温でこの暑さね、まあ今日はね、風があって、まあ、昨日今日と多少楽かなと思ったんですけど、
最近ね、この暑い中というか、まあ、夕方ですけどね、鴨川を北山から青江橋ぐらいまで、まあ往復して5キロぐらいね走るようにしてて、で東側の方を走るんですね。
ああなるほど。
でその時間というのは太陽がこうねってで息悪いけど、ね、T シャツも帰りはねこうもう上半身裸になってね、走るんですけどね、やっぱりねジョギングってまあスローのジョギングだけど体にすごくいいですね。
それはもうどのねお医者さんも特にお医者さんが言ってることで、歩いたり走るというかねジョギングしないと、人間の体は眠るようにできていないと。だから不眠症の人はね、もう 何はともあれ歩けと、で汗をかけと、で今は歩くことも、汗をかくことも喋、ることもできないけれども、そういうことをやってると眠れなくなるというかね。
年取ったらということですか。
年の問題もあると思いますけど、若くても年を取っても、それから私なるほどと思ったのは、若いスポーツ選手がね、コロナのためにずっと練習休んでたんで、大会をちょっとね開かないとって言って開いたら、新記録が次々に出たんですよ。
あ、そうなんですか。
ということは日本の練習というのは、もう歯食いしばって、汗流しても水飲むなみたいなね、徹底的に鍛える練習で、楽しく練習するとか、ね、練習するとスカッとするとか、そういう感覚がなかった。
ああ、そうか。
ということで、
だから自分のペースで、ね、自分と相談しながら、
そうです。
例えば陸上にしてみても、コロナ禍で練習できなくて、別に、ね、そうなんです。しなかったらね、練習できますから。
そうです。
で、ジョギングね、僕してたら、やっぱりね、すれ違う人、例えば僕が南に向かってね、カムが走ってる時に、北に向かって歩いてる人、反対方向の人を数えたらね、大体100人ぐらいだったんですね。すれ違ったら6時頃から走って30分ぐらいの間でね。まあ、そんな多くはないけれども、やっぱりね、まあ、歩いてる人と、まあ、ジョギングしてる人やっぱりね、すごい健康に良かったね。でね、それから僕はね、鴨湯に近く近所
で、
鴨湯に、ジョギングしてから家へ着替えてね、行くんですけどね、最近ね、この8月から、1、2ヶ月続くんだけど、日本全国のサイダーの、秋田からどこかで熊本までから、やったから全国サイダー50種類ぐらいの、地方のサイダーを200円で売ってるんですね全部。
あ、そうですか。
それをね順番に、まあ、今飲んでるんですけどねサイダーってこう地方のサイダーってなんか味があってね、いいでしょ。
はい、そうです。
リンゴの味とかね、いろいろな味があってね。
そうです、そうです、そうですか。
なんとかとかね、もうそのサウナと水が楽しみで。
そうですか。もう今いろんな炭酸飲料が出てますのでね、楽しいと思います。
ラムネとかサイダーとかね、なんかやっぱりお風呂とセットになっててね、すごくいいんですけどね。
ところで中野先生ね、先生に送っていただいた4年前の、これからの大学教育アクティブラーニングの考察というのがありまして、それを見てですね、私コロナ今ね、コロナの中でも3密避けろとかマスクつけろとかね、ソーシャルディスタンスとかで覚えんでいいようなことばっかり ね、
そうですね。
これ人工的言語でね、つまりじゃあソーシャルディスタンスって何ですかって言っても、定義もできなければ、何メートル何センチ離れたらいいとか、これは全てね変わってくるものですね。
濃厚接触とか
そうですね。濃厚接触もね、
これも妙な言葉ですね。
で日本だけなぜね高齢者 だったら重症化とか、ね、なあれが少ないのかとかね、
はい、
もういろんなことができてるんですけど、私はこのコロナの中で新しい生活っていうのがあったんですよ、
うん
ね、でこれからの新しい生活というのはこういうことですっていうようなことをね盛んに言って、うん、みんな私はよくできた嘘だというふうにね、言ってもいいと思うんです、
はい、
真実味がね、
はい、
少ない。それはなぜか、はい、人々がそのようにしても、はい、コロナは収まらない、
はい、
というね経験的事実に関してね、うん、やっぱり科学は何も答えてないと、
うん、
らしい、どうやらそうらしい、うん、そしてそれを検知、もうそれ以上のこと言いませんけど、とにかくこれ見てね、
はい、
私はちょっとアクティブラーニングという言葉が出てくるんですが、
はい、
アクティブラーニングの4年前の定義と、はい、今のアクティブラーニングの今のね、そしてこれからのね、
うん、
定義はね大いに変わったと思いました。
そうですね。
それでこれからの教育の姿でね、一番危ないのは中野先生も指摘されてますが、パワーポイントとか、
うん
ね、それからパワーポイントでこう、いわゆるデジタルですね、うんうん、IT 教育というような、うんまあ、そういうもので実際に触れないで、うん、実際には、ここもね、前に目の前になんかアクリル板がありますけれども、うんうん、なんか喋ると椿が飛んで、それが感染源になるとかね、うん。で、これがなかったら濃厚接触なんでしょ、
うん、
で、すごくクーラーもね、うん、風を送って、これ換気も含めてね、
はい、
こういう生活っていうのが、未来のね、新しい生活なんでしょうかね。そして私は、生活っていう言葉は、間違いだと。生活というのはどうしても現状維持で、うん、そしてなんか豊かなとかね、
うん、
便利ということになるから、そうじゃなくて新しいこれからの教育、新しいこれからの大学教育は何だと、
はい、
それをアクティブラーニングの考察として書かれているのでね、
うん、
私もこれ見ても本当に感動しました、うん、今こそ新しい意味でね、うん、アクティブラーニングを問い直してね、うん、3密にしなきゃダメです、
うん、
3密にするためにはどうしたらいいのかということをね考えること、これ例えばその一つ、
はい、
それから IT 言ってね、うん、Zoom を使ってなんとかでね、これによってもう出来の悪い学生が自分から勉強するようになった、それバカやと思いました、うん、それダメです。もうギリシャ時代のように顔と顔を合わせて相手の表情を見ながらジェスチャーと、ね、椿が飛んだらあかんようなね、そういう環境でしかね学べないというのはこれは不幸です、
うん、
そしてデジタルというのはやっぱドットでしょう、言ったらね、うん、ドットですから、ドットの集まりでね、うん、なんかカブトムシ見るのと本間のカブトムシ、本間のというか生きたカブトムシを前に置いてみるのとね、全く違うと思うんです。
ちょうど4年前に、はい、そのアクティブラーニング、これから大学教育っていう、これは論考、ちょっと長い論考を書いたんですけどね、うん、
はい、
その時はまさかこのズームとか今こういうね、
そうですよね、
そういうのは来ると思ってなかったんですね、
うんうんうん、
でまあ、実際今年、まあ、コロナ禍でこういう状況になった時に、まあ、ほとんどの講義がこのデジタルでデジタルトランスフォーメーションというかね、うん、それでなって、うん、まあ、対面教育が授業なくなったんですけど ね、 でね、僕今思うにはね、やっぱハイブリッドというかうまく組み合わせだと思うんですね。で、まあ、パワーポイントを使った理論的なことっていうのはむしろ対面教育よりか、それで可能なんですね、半分ぐらい、まあ、15回講義があれば半分ぐらいはそれで可能で、うん、あとの半分は対面教育しかできない講義をすべきだと思うんですね、
うんうん、
で例えば Zoom 使ってやるような講義は実際対面教育の時、まあ、対面授業可能だったらね。で僕ちょうどね1週間、お盆前に名古屋学院大学の大学院で 国際気候特論というのを10年ぐらい講義してるんですね。
ああそうですか。
で、まあ、中国人と韓国人の、はい、まあ、5、6人かな、それぐらい人数、はい、いい人数で、はい、でちょっと広い、ちょっと広い教室で、うん、5、6人で、まあ、ソーシャルディスタンス、距離を空けながらね、4日間ね、朝から晩までやるんです、ずっと。ずっと集中講義ですからね、
はいはいはい、
やっぱりすごいね、僕はやっぱりね、4、5人っていうのをすごくやりやすくて。
なるほど。
本当のね、対面授業のいいのはね、うん、20人とか、僕はゼミも50人ぐらいってしまって、うん、まあ、考えたらダメで、うん、やっぱりね、10人、うん、まあ、いない、ちょっとね、うん、ソーシャルディスタンスやるの、めちゃくちゃね、良、うん、かったんですね。
なるほどね。
うん、
おっしゃるようにですね、教育っていうかな、それの根本はやっぱり母が子に語る、
はい、
それからソクラテスの時代からね、うん、ダイアログでしょ、
はい、
1対1ですよね。それがね、今度失われて、もう中野先生がビッグデータの出現とかね、
うん、
もうインターネットも世界とつながる、
うんうん、
それからグローバルという名のもとにね、個人が抹殺されていく、はい、
うん、
個人の価値が見えなくなるというような、見えなくなるというのは自分がですよ。で、私は世界はもちろん自然ですけれども、地球は自然ですけれども、私自身もね、自然だと、
うん、
子供も丸ごと自然だと、
うん、
だから分からないこと、できないことね、やってみて少しずつ経験値を高めていくことっていうのはあるはずです。
そうですね。
特に日本でね、コロナが流行らないのは、私は向こうの人のようにハグしない、うん、握手しない、
うん、
ね、もう鼻からソーシャルディスタンスね、
うん、
それが
日本人はお辞儀したりして握手しないというのも、
はいはい、
考えたら今こうパンデミックと言ってるけど、今まで何回もパンデミック繰り返してるんで、そういうところは来てる可能性もありですね。
そうです、
ね、
だからもうね、
生活の知恵というか。
そうです、うん、小池さんがね、
はい、
なんかどっか の接待を伴うなんとかってね、
はい、
もう嫌っていうほど言葉聞きましたけど、
はい、
要するに回し飲みしたりなんかね、
はい、
一方での文化の差があったわけですよね、
はい、
ですから今後ともやはり教育の中でね、
はい、
新しい教育、新しい生活っていうのを作り出さないと、はい、今のこのままでいったら人間ズタズタ、
はい、
もうということをね感じまして、
はい、
ぜひ、
そう
ですね、大学の方で
大学
いかにしてそれをね、はい、取り戻して新しい意味を付加するか、
はい、
だからズームを否定してるんじゃないんです、
うん、
でズームに頼ることを誇りにするような、
はい、
大学はダメやと思います、
うん、
それからね、今の学生たち考えてあげてくださいよ。コロナで大学に行ってどんな友達とも同じ空間で会ってないんです。毎日のように私ね、ファミレスで、あ、いや、聞くんですけどね、コンビニで、
うん、
今授業どうなってるって、
う
ん、
そうですね、まあ、あっという間に
時間ですか、時間、
うん、はい、ほぼ時間来たんで、はい、あ、すいません、ちょっとね、ライブでやってるんで、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。